言いたい放題でした。
はい、
スナック菓子ね、私だったらポテト好きでね。前澤さん何か
日本のスナック菓子といったら、なんかこうあられとかもそうじゃないですか。
あられとか
スナックじゃない、いやスナックでしょ。
スナックですね、
だってほらスナックおつまみっていう名前でラウンジにはありますよね。
ありますもんね、はい、あのおつまみです、は
い、今日いい席ですから。
いい席です、
ね、お酒も進みそうですよ。
進みます ね、
ねえ。
でさあ今日のゲストですが、
はい、
すごく進んでるんですよね。そういう意味ではね、
はい、何でしょう、
何でしょう、何が進んでるのか、ご紹介させていただきます、はい、今日は未来へパートナーズ中桐義和さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、
中桐さんは普段は赤い方に乗ってらっしゃると、
そういうお話を聞きました。
そうですね、
鶴のマークの赤い方ですが、今日は青い方の設定ということなんですが、
混ぜると紫って言うんですね、
まあ、いいですね、うん、でも今日混ぜるとかという話が出てくるんですか。
お
そのうち透明になる、
はい、この未来へパートナーズというのが、まあ、これはもちろん会社なわけですが、どういうことをしてらっしゃるのかの辺からお聞きする方がいいんでしょうかね。
ですね、未来へパートナーズでは、環境に優しい環境改善を目指して日々活動しています、
はい、
例えばお水をきれいにしたりとか、あと農薬とか化学肥料で汚れた土をきれいにしたりとか、あとそうですね、牧場とかのうんちの匂い、
はい、
臭気を消したりとか、そういったことを、地球に優しい方法で、いつも事業活動としてさせていただいてます。
この中の微生物とかが関係してきそうですよね、はい、こう匂いを消すなんていうのは
ですね。
そうですね、一応あの我々の、環境改善の方法としては、
言ってしまって大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい、
あのメディアにも結構露出はさせていただいてるんですけども、
はい、
微生物をその場の微生物を活性化させて、化学薬品とかそういったものを一切使わない、外から微生物を持ってくるとかではなくて、そこにいる、微生物を活性化させてどんどんきれいにしていくという方法ですね。
微生物であってもやっぱり生態系というのはあるわけでしょうからね。
そうですね、例えば、沖縄でお水をきれいにする微生物を、岡山県倉敷市に持ってきても、倉敷のお水はきれいになりません。倉敷には倉敷の生態系というものがあるので、倉敷独自の生態系のリズムを取り戻していかないと、きれいになっていかないんですね。
なんかお水きれいするって言ったらね、
はい、
なんか全国世界どこでも同じようなものでできるような気がしてたんですけどね。
思っちゃいますね。いや、微生物ぐらいなら別に運んでいってもいいんじゃないかと思っちゃいますけど、ね、違うんですね。
そうですね、まず微生物は海外へ持ち出せないです。
そうでしたね、
はいはいはい、なので、
そうでしたね、
このやり方はもう世界中どこでも使えるやり方で、例えばアフリカにはアフリカの生態系がありますから、各地の生態系を取り戻す、あの画期的なやり方なので、
はい、
あの特に、場所を選ばず、あの暖かろうが、
はい、
寒かろうが関係なく、はい、まあ、私も近々ちょっと北海道の方へ出向いていきますけど、北海道の牧場の匂いを改善するためにはその場所の微生物、匂いを消す微生物を元気にしてやるっていう方法でどんどん改善に向かっていきます。
元気にしてやるということなんですね。
そうですね、あの嫌気性好気性っていう、こう微生物のバランスを元に戻してやることで、いろんな生態系がまた戻ってきたりとか、
じゃあああいうふうにこう匂いといいますか香りがあるというのは、まだまだその、まあ、微生物が元気じゃないみたいな、
悪い方の微生物が元気だと、嫌気性微生物というものが元気だとドブ川のような悪臭が出てきたりとか、
だから今頭の中にこうふわーんとこう皆さんも多分ああの匂いかみたいな、
そうですね、よく言われるのは家畜のに、まあ人糞でもそうですけど、だいたい酸素が少ないところにいる微生物は、匂いを放つことが多いですね。
お、
今のお話ですとそれがこう無理なくできていくようなことですよね、
うん、そうですね、元ある状態に戻していくっていうやり方で、
なるほどね、
いろいろと今県内の、まあ、具体的に言うと岡山乗馬クラブさんっていう、
はい、
西日本で一番大きい岡山県には、ね、実は西日本最大の乗馬クラブが吉備中央町にあって、今我々の取り組みはそこの乗馬クラブの、お馬さんですよね、
はい、
よく週末に競馬放送してますけど、はいはい、うん、第一線の競馬お馬さんたちですよね、はい、JRA で活躍したお馬さんたちは、うん、ほとんどが競走馬の使命を終えると殺処分されていくんですよね。岡山乗馬クラブさんっていうのはその JRA で走り抜いたお馬さんたちを殺すのではなくて引き取って第二の人生を歩ませるための乗馬クラブとして運営されてて、
はい、
一応我々が今やってるのはお馬さんのうんちですよね、馬糞を今までゴミとして捨ててたものを微生物を元気にして堆肥にして地域の皆さんに使っていただいたりとか、その売り上げの一部をまたお馬さんを殺さないための活動費に当てていったりとか、
そこまで戻しますか。
そうですね、ただ単にきれいにするだけじゃ面白くないので、やはりお馬さんが出したものをちゃんと土に返してあげて、もっと広い範囲でいくとその馬糞で育ったオーガニックな野菜が、はい、ふるさと納税の特産品になっていくとか、
なるほど、
美味しいブドウに変わっていくとか、そういったことを目指して活動してますね。
相当頭が柔らかくないとそこまでこう広がっていかなそうな気がしますけどね。
そうですね、僕も数年かかりましたね、こういうことを考えるまでに。
そのお馬さんの糞がですね、
はい、
その今のお話にあったような商品になりました、その名も、
はい
はい、バフンだ。
それ今ソラオさんが勝手に言ったんじゃなくて本当にそうなんです
か。そうです、そうですね、バフンだっていうバフンの堆肥として、もうすでに一般ユーザーの方にも販売を始めてますし、
はい、
プレスリリースはつい最近ですので、まだまだちょっとメジャーではないんですけども、
はい、
皆さんのお手元に届けられるような準備が整ったので、ちょっと興味のある方は岡山乗馬クラブさんとかに、
はい、
ぜひお問い合わせをしていただくと、僕もたまに乗馬クラブで馬糞を混ぜ混ぜしてますので、堆肥作りをしてますので、ちょうど私も倉敷出身なので、
はい、
船穂町なので、
船
穂町はマスカットの産地ですから、
はい、
馬糞の堆肥は果樹にとてもいいっていうところで、果物とかに入れるととても甘くなったりとか、身が大きくなったりする効果があるらしいので、
ま
あ、なんとかほなほのマスカットに使ってもらいながら美味しいブドウを育ててもらおうかなと。
なるほどね。
でもなんとなく頭が柔らかそうな感じが分かりましたから、まだまだこうアイデアが浮かんでくるのかもしれませんね。
そうですね、もう微生物が相手なのでもういろんな適応範囲があるので、例えば人間のお肌とかも微生物でコーティングされてますから、
はい、
同じ化粧品を使って荒れちゃうっていうのは人それぞれ微生物が違うからです
ね。なるほどね。
だからその人に合った化粧品を開発するとか、そういうこともあり得るかもしれないですね。
そのうち機内で出てくるお食事の中にも、そういう素材が使われて、
もう
これかというようなじゃないですか。そこまでなんかこう
形で出てくると嬉しいですね。
は
い。ぜひ岡山発、多分世界に向けてなんでしょうね。
そうですね。頑張って今年は海外へ出向いていこうかなと思ってます。
海外でもそこの微生物を使って、ということなんでしょうね。
そうですね。
いやいや、楽しみにしていきたいと思います。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました、
はい、
ではもうしばらく羽田までご一緒いたしましょう、
はい、
今日は青い飛行機ですが、
はい、はい、よろしくお願いします。
未来へパートナーズ株式会社の中桐義和さんでした。ではこの後はリンダリンダです。
です。